はい、次にですね、この妙理の大戦ということについてお話をしたいと思います、ね、妙理の大戦っていうのはですね、なぜできるかと、なぜできるかというと、それは人から裏切られた数の分だけ妙理の大戦は高くなっていくんですね。いわゆる正直に自分の気持ちを出しても否定されるだけだから。だから、だんだんと、ね、その、正直じゃダメなんだ。いい人間にならないといけないんだ。ね、その、なんていうんですかね、人前でよく見せないといけないんだ。こういうふうになっていくんです。
それは我の方だよね。
これは我の方です。我だから妙理の大戦っていうのは我なんです。これを親鸞聖人は外に健全精進の層を現じて内に苔を抱くっていうふうに言われてるんですね。これ教行信書新刊ですね、325ページ。外に健全精進。このね、妙理の大戦って何ですかっていうと、外に健全精進の層を現ずることなんです。外に健全精進の層を現ずることを妙理の大戦っていうふうに言うんです ね。外に健全精進の層を現ずるっていうのは、健っていうのはね、馬鹿にされたくないっていう心です、ね、馬鹿にされたくない、だから賢く振る舞うんです、ね、また善、悪口を言われたくない、ね、陰口を言われたくない、だから善人になろうと振る舞うんです。そして精進、怠け者だと言われたくない、だから一生懸命頑張る、ね、なんでかってね、正直に自分の心を出したら認めてくれないからですよ。正直に出したら否定されるからです。だから、その感情を押し殺して、なんていうんですかね、表面だけ取り繕っていくわけです。ね、何のために、何のためにね、表面を取り繕うのかっていうと、いいですか、認めてもらうためじゃないんですよ。ここが大事なんです。この妙理の大戦っていうのは何のためにあるのかと、何のために健全精進の層を現ずるかと言ったら、認めてもらうためじゃないんです。これ以上私の心に踏み込んでほしくないからなんです。だからどんなに健全精進の層を現じても人から認められない、責められないですよ、その代わり。責められないけど、認めてももらえない。大事にもしてもらえない。すごい悲しい心なんです。
これ以上私の
心に踏み込んで欲しくない。だから、自分の心に、ね、鍵をつけて、こう、扉を閉めているような状態なんです。ね。
こう、バリアが。
そうそうそうそうそうそうそうそう。そうそう、ね、だから心が開いてない、心が閉じている状態が外に健全精進の層を現じている状態なんです。
そうするね、
そうするっていうか、これはね、初対面では健全精進の方がいいんです。
あ、初めてなんです。
みんなね、うん、そう。だけど長く付き合ってもですよ、健全精進の層で現じてこら、ね、接してこられたら寂しいじゃないですか。
いつまでも他人行儀やな。
そうそうそう、そんなに私のことを信じてないんですかってこうなる、
うん、そうだよね。確かにね、
そう、つまり心を開いてしまうことが怖いんです、うん、ね、なぜかというと自分のこの感情っていうのは、あ、ね、なんですか、ずっと押し込めてきたから成長していない、育っていないんです。だから本当に子供のように幼い心が自分の中にあるんですね。そうすると年齢はだいぶ年を取ってるじゃないですか、私たち、ね、そうすると30代だったらこれぐらいの振る舞いをしないといけない、40代だったらこういう振る舞いをしないといけない、50代だったらこういう振る舞い、60代だったらね、もう人間として出来上がってないといけませんよね。ところがね、外に健全精進の層を現じてばかりだと、この感情を押し殺しているために心が育ってしまう、育つことがないわけ、ね、だからいつまでも幼い心を抱えているわけ。で、いつ出てくるかってね、年を取って70、80とかなってくるとね、ね、もう人間なんか年を取るとなんか子供っぽくなるってこと人いませんか？なんでか。それはね、この健全精進、理性のね、鎧が取れてくるから。そう、わがままになってくる。でもそれは自分の感情をずっと出したいって思ってたんですよ。
丸くならないでわがままになる。
丸くならないでわがまま。そう、わがままになるのはずっと理性で隠してきたものが、ね、年を取って、ね、肉体が衰えてくるともう制御ができなくなるわけ。理性自体が衰えてきて、そうすると感情がむき出しになって出てくる。そうそうそうそう、はい、ね、だから私たちは結局この感情を育てるためにね生きてるんですよね。ところがそのなんていうんですかね、健全精進の層を現じてしまうと、表面的なお付き合いはできても深い人間関係を作っていくことができないわけ。てか深い人間関係を作ることに、何ですかね、恐れてるわけ、それを、うんね、だけど仏教を聞いていくっていうことは、ね、無下の光明がこの妙理の対戦を貫いて感情をこう見せてくれるわけ。そうすると、うん、その感情をですね隠していくことができなくなるんです。だから仏教を聞いていくとね、感情がね、自然と出てくるんですよ。ね、これ決して悪人になったわけじゃなくて、なんですかね、この理性の鎧が無下の光明の前で透明になってしまうんです。つまり自分の心がガラス張りになっていくんですね。そうすると、もうどうしても自分の感情を無視して行動することができなくなる。だから感情がこう出てき始めるんですよ。でも私たちはこう理性が自分だと思ってるから、感情が出てきた時にもうなんて言うんですかね、なんて自分は醜い人間になってしまったんだろうとかって思っちゃうわけ。なんで自分は悪い人間になってしまったんだろう、仏教を聞いて悪い人間になっちゃったんじゃないかと、こういうふうに思っちゃうけど、実はそうじゃないんです。 ね、そうじゃなくて本当にあなたがね望んでいたことがやっとできるようになってきたんですよ。あなたが今こうやって感情を出してるのはね、感情を出しても許される環境になってきたからなんですよ。ね。そうなんですよ。今までね、出したらみんな私のことを否定してくる、見捨ててくると。そう思ってる間は出したくても出せないわけ。たとえ無限の光明が照らされて自分が見えたとしてもですよ。その、この感情を外に出して、ねえ、傷つきボロボロになるんだったら出せないんです。だけど、だんだん環境が良くなってきて、ね、自分の感情が出せるようになってくると、もう自分の中で、この感情を抑えることがこうできなくなってくるんですね。これはいいことなんですよ。すごく。
ね。大阪のおばちゃんはどうなの？
大阪のおばちゃん感情出してるわけじゃないからね。
自
で自で自じゃなくて感情出してるわけじゃなくて、これ理性やってるわけ。
あれ自で。
そうそうそう、感情出してるわけ。感情っていうのは。ね、今こうやって感情を武装して出してますけど、本当は感情っていうのは本当にこう弱いものなんです。だからバカにされたいっていうね、されたくないっていう感情はないんですよ。ね、その感情っていうものがこう外に、ね、出せるようになったらすごくこう穏やかな人になれるんです。でも今はその感情が理性によってずっと否定されてきたからね。反発みたいな形でしかね、こう出てこないんです、ね、わかります？だからとてもいいことなんですよ。感情が出てきているっていうことはですね、この無下の光明によって、妙理の対戦がまあ意味をなさなくなってきているから、そして感情が少しずつ外に出せるようになってきているんです、ね、これを至上心って言われて、外に健全精進の層を現ずることを得ざれってね、325ページ、ね、外に健全精進の層を現ずることを得ざれって言われて、それは感情を出せるようにしていきなさいっていうことです。で、感情がこの感情が、まあ、否定されることなく外に出せるようになった状態を至上心、一者至上心っていうふうに言われるわけ。ね。この左から、右から一行目、一者至上心。この至上心っていうのは何ですかっていうと、観無量寿経の中に説かれてるんです。観無量寿経の中にですね、155ページ。ね。左から、1,2,3,4,5 行目にですね、6行目に、もし至上ありてかの国に生まれんと願わんものは、かの国というのは阿弥陀仏の極楽浄土に生まれたいと、ね、阿弥陀仏の極楽浄土に行きたいと、ね、苦しみから離れて本当の幸せになりたいと、こういうふうに思うならば三種の心を起こしなさい、三つの心を起こしなさいっていうことです、ね、条件があるんです。どんな人もじゃないんですね。この三つの心を起こした人がすなわち往生すと、ね、往生することができる。だから浄土に往生したいと思ったならば、当然三つの心を揃えないといけないわけです。その三つの心とは何か、 ね、三つの心とは何かというと、一つには至上心。至上心が必要なんです。これ至上心。ね、至上心。で、二つには人心。ね、三つには回向発願心。この三つの心を起こさないと、残念ながら浄土に往生することはできない。ね、三心を愚する者、必ずかの国に生ずってことね。この三つが揃った人は、必ず浄土に行ける。必ず浄土に行けるっていうことは、二ヶ白土を渡って、ね、浄土に往生することができるってことなんです。逆に言うと、この三つの心がなかったら、二ヶ白土を渡りきることはできない。渡っているつもりで全然違う世界を進んでます。
落ちちゃうんです。
だから、ものすごく大事な心なんです。この三つの心。ね。至上心、人心、回向、発願心。この三つの心を身に備えた人は、浄土に往生することができますよって言われてるわけ。ね。その一番最初が至上心なんです。至上心がなければ、次の人心はないです。人心がなければ、回向発願心もないので、最初の至上心っていうのは、とても大事な心っていうことになるんです。その至上心っていうことについて、親鸞聖人が、外に健全精進の層を、現ずることを得ざれって言われてるんです。325ページ。
まず、心をなくさないことには、至上心にはなれない。
そう。ね。外に健全精進の層を現ずることを得ざれっていうことは、かっこつけるなってことなんです。そうそうそう。かっこつけるなって。いい顔するなって。ね。ダメならダメでいいじゃないか。情けなかったら情けなくていいじゃないか。ね。そんなさ、ね、強がらなくてもいい。意地を張らなくてもいい。ね。ダメならダメでいいじゃん。悪ければ悪いでいいじゃん。ね。ね、亀の足はってね。足すのじゃないぞってね。亀の足。鶴の足は切るのじゃないぞってね。砂糖の甘きは甘きままってね、塩の辛きは辛きままってね、そのままはそのままじゃあんずるなってね、いうふうにね、なんか師団説法っていうのがありますよね。亀さんの足はね、こう短いからね、いや短いからもっと長くなったらいいじゃないかと。これが亀の足はね、足すのじゃないぞと。ね、ダメなものを足して救われるんじゃないぞってことなんです。ね、鶴の足はってね、鶴の足長いでしょ、ヒューって。もうちょっと短い方がいいんじゃないかと。言って切るのじゃないぞと。ね。そういうね、自分の欠点とか、そういうものを直して、浄土に往生するんじゃないぞと。砂糖の甘きは甘きまま、塩の辛きは辛きままってね、案ずるな、ね、計らうな、そのままじゃってね。まあ、本願寺の説法でありますけどね。その、案ずることはない。計らうことはない。そのままなんです。ね。そのままでいいってことなんです。そのままのあなたを正直に出したらいいじゃないかと。ね。そう。なぜならば、阿弥陀様はね、あなたがどんなにいい顔してもですよ、あなたの心の底は、初めからわかってる。ね。ね。わかってるんですよ。 ね、分かってるのにいい顔されるとね、嘘をつかれてるようで嫌じゃん。ね、あなたの心の奥底は阿弥陀仏はですよ、ね、見ておるぞ、聞いておるぞ、知っておるぞということね、知っておられるわけですよ。ね、今さらね、いい顔しても遅い。はい、最初のね時に隠さないとね、きれいに。でも隠せないわけです。これ無月光だから。ね、その人の本当の姿を明らかにしてくれる、ね、明らかに見てね、そしてこう何とか救ってあげたいと思っているのが阿弥陀仏なんです、ね、だからそのままそのままね、阿弥陀仏を信じて出したらいいんですよ。ここも信じね、信じる阿弥陀仏を信じてね、そんなこういい顔するんじゃなくて、そのまま出したらいいんですよ。それが外に健全精進の僧を現ずることを得ざれっていうふうにね、そのまま出したらいいよと、ね、なぜならばね、うちに苔を抱けばない。うちに苔っていうのはね、どんなに表面でいい顔をしたとしても心の中では全く逆の心を抱えているってことなんです、ね、あなたはいい顔しているけど、あなたの心の奥底では寂しい心があるんだ、悲しい心があるんだ、苦しんでいる心があるんだっていうことなんです、ね、その心はね、なんとか外に、ね、出て認めてもらいたいとね、もういろいろ理由をつけてトンジンジャギって言われてね、トンジンジャギってトンっていうのは欲の形、ジンっていうのは怒りの形で、あらゆることを理由に出てくるジャギ、ね、ジャギっていうのはね、偽って横島、ね、本当は自分の感情を出したいだけなのにね、あなたが悪いから叱ってあげてるんだとかね、こういう風にして感情がね、まっすぐ出てない。これまっすぐ出てるのが至上心、感情が歪んだ形で出ているのがトンジンジャギなんです、ね、だからまっすぐ出ればね、いい心になるんですよ。ちょうどホースから水が出ていると、普通に流せばね、ジャーって出てるのもね、その外に健全精進の層を現ずるっていうのは、そのホースの先を水を出さないようにキュッと絞るってことなんです。そうするとどうなるかって。そうするとこのなんですかね、ホースの横からピシューって水が、ね、出てくる。これがトンジンジャギってことなんです。これが私の本性ではないですよ。ね。あなたが醜い心や汚い心が出てくるのはね、それはね、外に健全精進の層を現じて、ホースの先をギュッと絞ってるからなんです。絞ってるから、その横から水がピューッ、ピューッ、ピシューッって出てくるわけです。
思いがけない方に飛んでっちゃう。
そうそうそうそう。それが、人を傷つけ、自分を傷つけていくんです。でそんな心が出てしまうと、ああまたやっちゃった、もう二度とやらないようにっていうことで、その穴をまた塞ぐでしょ。そうすると残りの穴からピューね、無理なんです。そんなね、絞らなければね、素直な形で出てくる、これが至上心。いいですか。トンジンジャギっていうのは歪んだ形で出てきているもの。だからあなたの醜い感情も嫌な心もあなたの本性ではないんです。本性ではなくてね、あなたがその自分の心を正直に出せないから、それが歪んだ形で出ているだけなんです。ね、 だからこんな状態で浄土に行こうとしても、ね、一生懸命頑張れば頑張るほどどうなるかっていうと、ね、右から 1,2,3,4,5 行目に、ね、もし核のごとき安心起業なす者は、たとえ心身を苦礼して、日夜十二時急に求め急になして図面を払うがごとくする者も、すべて増禄の善と名付く。この増禄の行を得して、かの仏の浄土に具象せんと欲する者は、これ必ず不可なりと。ね、もし核のごときの安心起業なす者はっていうのは、外に健全精進の層を現じながら、何とか教えの通りね、信じようと思っても、何とか起業、教えの通り実践しようと思っても、ね、たとえね、心身を苦礼してって、一生懸命ね、苦しい思いをして頑張って、ね、24時間ね、24時間戦えますかって感じで、一生懸命頑張ったとしても、ね、図面を払うがごとくっていうのは頭の火についた、頭の毛についた火をもみ消すように一生懸命頑張ったとしても、ね、全部増毒の善しかできないってことです。意味ない。ね、もう感情を否定した善しかできないと。こんな感情を否定した善を一生懸命頑張ってやってね、それで浄土に往生することは絶対にできないと。だから外に健全精進の層を現ずることを得ざれって言われてるわけですね。じゃあね、じゃあどうしたらこの健全精進の層をやめていくことができるかと言いますとね、左から 1,2,3,4,5,6 行目にですね、不善の3号は必ず真実心のうちに捨てたまえるを用いよ。もし、またもし善の三号を起こさば必ず真実心のうちに成したまえるを用いよ。この真実心っていうのは私の真実心じゃないんです。阿弥陀仏の真実心ってことです。ね。阿弥陀仏の真実心っていうのは聴聞によっていただくわけです。ね。だから、この外に健全精進の層を現ずることをやめたいと思ったらね、どうしたら一生、どうしたらこの健全精進の層を現ずることをやめられるかと、一生懸命頑張るんじゃなくて、聴聞に励みなさいって言ってるわけ。この不善の三号は、阿弥陀仏の真実心によって、去るんだと。ね、そう、聴聞によって伝っていくから、無理にね、ああ外に健全精進の層を現じちゃいけないんだと、やめていかなくちゃいけないんだと思ってやめようと努力するのも自力なんです。増行なんです。だから、これは、阿弥陀仏のお力によって、ね、この無下行の働きによって、こう、伝っていくんです。どう伝っていくかっていうと、感情が出てくるんです。その感情がね、無下行の働きによって照らされ見えて、吹き出してくるんです。吹き出してくると、もう健全精進の層を現じておれなくなるんです。それで崩れていくんです。この健全精進も。で、崩れていくと同時に、トンジンジャギも減っていくんです。だから、外に健全精進の層が、ね、こう、現じなくなると同時に、トンジンジャギもなくなり、自分の心が至上心に近づいていく。 至上心になるってことはどういうことかって言ったら、赤ちゃんのような心になるんです。赤ちゃんのような心になるっていうことは、寂しくなるんですよ。そう、だって赤ちゃんっていうのは、ね、誰か自分を育ててくれる人がいないと、やっぱり一日として生きておれない。ね、正直な心になるっていうことは、ね、正直に子供に戻るってことなんです。もちろん理性もありますよ。だから今までは理性しか見えてなかったんです。だけど仏法を聞いていくと、理性と感情両方が見えるようになるんです。だから理性は理性であるんですよ。だけど理性とは別に自分の中に感情があるっていうことがわかるんです。その感情がまだ子供であるっていうことがわかるんです。ね。あ、これが至上心なんだってことがわかるんです。こう、無下光を聞いて、無下光に照らされていくと、何がわかるかっていうと、自分とは別の、もう一人の自分が腹底にいるってことがわかるんです。ね。理性とは別の、もう一人の自分がいるっていうことがわかるんです。あ、これが私の本体なんだってことがわかるんです。それはね、ずっと見えるわけじゃないですよ。なんとの見えます。なんとの見えます。見える時もあるし、見えない時もあるしってことです。いつも見えるわけじゃないんです。ね。だけど、ね、ちらちらっと見える時が出てくるんです。
情けない自分が見えたり。
情けないじゃなくてね、子供っぽい自分なんです。子供っぽくいたずらがしたい自分。子供っぽくはしゃぎたい自分。子供っぽくちゃんと自分のことを支えてくれる人がそばにいてほしい自分。ね。認めてもらいたい自分。頑張ったらちゃんと認めてほしいって思う自分。そういうのが見えてくるんです。これが愛欲の後悔なんです。ね。で、理性では、いやいや、そんなね、もうこんな年になったんだから、今更認めてほしいなんていうのもないだろうって思ってるけど、感情はそうじゃないんですね。いくつになってもね。ね、大人の階段登るってね、君はまだシンデレラさーって感じなんです。ね、大人になるために必要なんです。ね。少女だったとってね、いつの日にかってね、思える日が来るだろうって感じでね、今やっぱこの大人の階段を登っていかなくちゃいけないんです。これが仏教なんだってことなんです。これを浄土まで連れていくんだってことなんです。今まではね、頭だけこう言ってるんです、浄土にこうやって。ね、頭だけ浄土に行ったら、死んだら頭だけ浄土に行くんですよ。ね、で、どうたらどうなったかって言ったら、どうなったはね、どうなったら、どうだ、胴体はね、落ちてるから地獄に。でね、地獄の鬼たちがね、もう上からダサーンってね、何かが落ちてくると。なんだと思ったら、これどうじゃってね、胴体だけが落ちてるんですよ。どうじゃってね。どうじゃってね。ね、わかります。どうじゃ、どうだってことですね。どうで、どうだ、どうだけが落ちてきたと。これどうじゃってね。わかります。ね、頭だけこう進んでるわけ、こう頭だけ。ね、体が進んでない。だから。頭だけ進んで浄土にはいけないよっていうことなんです。このね、心を連れていかなくちゃいけないんです。心。ね。そして心を守ってあげるのが理性なんです。理性は何のためにあるのか。ね。 この心を大事にするためのナイトなんです。ね、そうかと、ね。だから、この感情のために謝らなくちゃいけないんだなって思うんです。この感情のために施しをしていくんだなっていうことが分かってくるんです。ああ、仏教って何のためにあるのか、この感情を育てていくためにあるんだなっていうことがね、分かるんです。ね。今までは自分の理性を自分だと思って自分勝手に生きてきた。だけど、この感情が分かってくるとね、もう理性が感情をほっといて動くとね、感情が泣くんですよ。今まで怒ってた。その怒りがいつも人に向いてたんです。あいつが悪い、こいつが悪いってね。いいです。怒りはですよ、理性が感情をほっといて動くとですね、起きてくるんです。でも感情が見えてくると、怒りの前にね、悲しみが起きるんですよ。感情を無視して理性が動くと感情が泣くんです。ね。ね。どうして泣いているのって感じでね。ね。もう自分の心がですね。ね。泣くんです。ね。どうして泣いているのって感じでね。ねえ、教えてって感じでね。ね。居場所がなかったってね、歌があったじゃないですか。見つからなかったラララララってね、すいません。その感情がね、もう居場所がないよと、ね、私のことを大事にしてってね、泣き始めるんです。理性が感情を無視すると、これが無下行の働きなんです。これがね、きっちり見えてくるようになったってなってくると、もう相当照らされてるってことです。ね、無下光が照らしている分だけ無明の闇が晴れて感情が見えてるはずなんです。だから仏教が知らされてくるとね、仏教を聞いていくと、ね、無下光の働きで、だんだんとこの感情が見えてくる。きっちりは見えないですよ。きっちりは見えない。でもちょっと見えるんです。これは荒屋敷の中に室の修士がどれだけ訓示しているかっていうことで決まる。そして仏法を聞いていくと、うっすらと分かっていくようになるんです、この感情が。あ、確かにあるなと、ね、いうことが分かってくる、ね、常に照らしているか、この感情を。そうするとその感情を無視して行動することができなくなっていくんです、ね、仏法を聞く前は感情を無視して行動ができたんです。だから善人で折れたんです。ところが仏教を聞いていくと、無下行の働きによって、ね、感情が見えてくるから、だからもう感情を無視して行動していくことができなくなるんです。そんな善人じゃないというか、善人のように振る舞えなくなるんです。そうじゃなくて、感情っていう荷物を背負ってるような感じなんです。感情っていう赤子を背負ってるようなもので、その綺麗に自分、理性だけだったらこう動けるじゃん、身軽に。身軽に動けるけど、感情がついてきたらね、もう身軽に動くことができないんです。だってちょっと人のことを見たら感情がうーんって言うわけ。うーんって見てくれて。あ、ごめんごめんと、ちゃんと感情を見てあげないとね。ね。だからもう感情を無視して動くことができなくなってくるんです。それが、まあ、ちょうどその、なんていうんですかね、私たちの中で、ね。理性、今までは理性が自分だと思っていたから、感情を無視して動こうとするわけ。でも無下行の働きで感情が見えるから、感情が無視できない。だから感情を無視して動こうとする自分と、感情を無視して動けないっていう自分がいるんです。これがいわゆる進むに進めずってね、戻るに戻れずっていうような状態です。ね、 阿弥陀仏のお力によって自分の感情が見えてるので、あとはもう感情を優先に生きていくしかないんですもん、結論は。
方向が真逆だからね。
ね、そうそうそう。ところが感情は今まで見えてなかったから理性で生きてたんです。つまり外に健全精進の層を現じて今まで私たちは生きてきたんです。ところが無下向の働きによって感情が見え始めてきた。そうするともう感情を無視して行動することができない。その狭間で苦しむんです、私たち。ね。感情を無視して動くかと。感情を無視して動くとめちゃめちゃ苦しむんです。で、感情を無視しないでね、もう戻ってあげるとね、今まで自分が大事にしてきた世間体とかなんとかっていうね、プライドとかね、全部ズタズタにされるんです。ね。
どっちを選ぶか。
そう、どっちを選ぶかって言うんです。そこなんです。どっちを選ぶか。まあ、いわゆる奥さんをね、迎えた時にね、奥さんから突きつけられますね。仕事と私とどっちが大事なのよ。ね。これですよ。この究極の選択をね、迫られるわけです。ね。その時に仕事を切ってですよ。もちろん君だよって言えるかと。
言える
ねえ。
どっちも。
いやいやいや。
男としては。
男としては仕事を選びたいところですけど。ね。ところが仕事を選ぶと、奥さんはね、キどうしてこうなっちゃったんですかそういうようなことが自分の心の中で起きてくる。人の顔色を伺って人をこう責められないように振る舞いたいと思ってる理性と、人の顔色なんて関係なく自分のやりたいことがやりたいって言っている感情と、その狭間でこう揺れ動くようになるわけ。そして最後は、まあ、折れるわけですね。どうして折れるかって、苦しいから。感情を無視して行動することは苦しいことなので、最後は感情に参りましたっていうわけ。感情に参りましたっていうことはですよ、もう今までのプライドも捨てるってことです。ね、もう謝りたくないって今までは言ってたのが、感情のために謝ってあげようと。ね、今まで世間体を大事にしていたのがね、もういや感情のためにもう世間体ももう捨てようって、いろんなものをねもう捨てていくんです、ね、仏法っていうのはいろんなものを捨てていく過程なんですよ、ね、だから最初にね物を捨てようって言ってるわけ。物だったら捨てれるでしょうと。一番捨てれないのが自分の中の大事にしているものなんです、ね、その大事にしてきたものも捨てないといけない。なぜかと、感情を否定してきたから。それは無下向の働きによって感情が見えてくると。ね。もう、感情を無視して行動することができなくなってくるので、もう捨てざるを得なくなってくるんです。ね。そのままでいいんですよって言われても、捨てざるを得なくなるんです。だから、ね、そのままの救いだって言うとね、何もしなくて救われるような感じがしますけど、そうじゃないんです。もういろんなものを捨てるんですよ。阿弥陀仏のお力によって感情が見えてくると、あなたの感情が望んでることだからね、あなたの本心ですよと。これは
それが自分を大事にしなさい。
そうそうそうそう、はい、本心なんです。これはあなたの、あなた自身なんです。それを否定して生きていくことなんてもうできないね。そして、これをぐちゃぐちゃにしたら地獄に完璧に落ちれますから。
落ちれます。
安心してみてください。
死んだらぐちゃぐちゃなそれしかないんだもんね。
だって、理性は死んだら置いていくんですよ。残るのは感情の方です。これを否定して、無視して、傷だらけにして生きてきたら、その報いはちゃんと受けないとね。そう。これを、この感情を大事にした分だけ人間は幸せを感じるんですよ。 そしてこの感情を否定した分だけ人間は苦しむんです。そして無下行によって知恵をいただくから、感情を傷つけたら苦しむことが分かってくるんです。だもう感情を傷つけられなくなる。そうやって一つ一つ自力が伝っていくんです。
だから余裕がないとその感情を大事にしてやることもできない。
そう。だから余裕を作るために整理をしてくださいとか、あまり物を持たないでくださいとか、詰め込まないでくださいって言ってるわけです。詰め込んでしまったらね、もう感情をもう犠牲にせざるを得ないんです。
無理してまで何かしたくないなと思うのね。無理したら絶対自分がこう傷つくっていうのが分かるから、
まあ自分の感情がね、うん、自分の感情に無理がかかるんです、うん、
かかるね。
健全精進の層を現じてるのは理性なの。
そう、健全精進の層を現じてるのは理性なんです。
無理してでも何でもしようとしちゃうからね。
そればっかりが先行してるってことは、
はい、感情、つまり健全精進の層って目が人に向いてるんです。外に。目が自分の心に向いてないんです。ね、子育てで言ったら、もう外の人たちばかりを見ている。ね、幼稚園をこう連れていくと、ママさんが、あーママさん、あーピタピタピタピタピタピタピタって喋ってて、ね、で、子供がさ、ねえママ、あっちへん。こういうような状態なんです。これが健全精進の層を現じてるっていう状態で、目が外に向いて、子供がそばにいて寂しい思いをしていたとしても、その子供のことを見てあげていない。それと同じように自分の感情が自分の中にいるんだけどね、欲に走ったり外に目が行っている間は見てあげられていないんです。
いやもうちょっと、いやもう少しってやっちゃうんだもんね。
そう、うん、ね、それが無下行の働きによって感情が見えてくると、もう感情を傷つけたらすぐに苦しみがやってくるようになる。そうやって苦しいからやめよう、感情を傷つけることはやめようっていう風になってくるんです、自然と、ね、これがいわゆる仏教の廃悪修善なんです。で、最後は、このもう感情をもう守って育てていくしかないんだなっていうことがわかる。それが、至上心になったってことなんです。
感情を大事にしていくしかないんだなって分かったとき、
はい。
至上心になった。
そうそうそう。
精進でしょ、くるっと演じてます。
今まではね、
うん、まあ、やっぱり超も
やめれば楽にな
る、うん、そう、
いや、やめれないから大変じゃないですか。そんな簡単にはやめれないんです。だからやめれるところまで ね至りて固きは石なり、至りて柔らかなるは水なり、水よく石をうがつと、ね、石に水で穴を開けるように聞いていきなさい、聞いて聞いて引き抜きなさいと、そうすればもう感情を無視して行動できなくなるんです、ね、これが至上心。至上心が分かった時に、ああ仏教ってこういう教えかって分かるわけです。この感情を守り、 感情を傷つけないようにし、そして感情を育てていくことが私の人生の目的なんだと。このために生まれてきたんだ。このために生きてるんだ、ね。この人生の目的がはっきりする。そして仏教ってのはこれ一つのためにあるんだな。ただし、そこまで知らされるためには、二つのものが必要で、一つはですね、これは教行信書行巻、ね、275ページ、左から1,2,3,4,5、半寿三昧及び大悲を諸仏の家と名付く。この半寿三昧っていうのが、聴聞するってことです。前日から。いや、念仏三昧のことね。念仏三昧をすることによって無下光をいただき、自分の姿が見えてくる。そしてその自分の姿が見えてもね、自分の姿をちゃんと受け入れてくれる人に会わないと受け入れる、まあ、認めることができない。これが大悲なんです。だから半寿三昧と、つまり聴聞と大悲がないとですね、私たちはこの感情を受け止めるところまでですね、進んでいくことはできないです。逆に言うと、この二つのあるね、二つのある環境だったら、どんな人も救われます。はい、必ず。
この状態だね。
はい。そう、今はこの二つが揃ってる。
それが諸仏の家。
諸仏の家。つまり諸仏というものが生み出されていく家のようなものだ。ね。この半寿三昧を父として、大悲を母としてってことです。その父と母によって育てられて、私たちは、ただの凡夫がですね、菩薩まで成長していくんですよ。この四乗心が菩薩まで成長していくんです。この四乗心が菩薩になった時が生じなんですね。だいぶ理解できました。はい、じゃあ今日は以上です。